聖書を拝読します。今朝聖書の箇所はマタイによる福音書28章1節から15節を拝読します。新約聖書59ページ。さて、安息日が終わって週の初めの日の朝、明け方にマグダラのマリアともう一人のマリアが墓を見に行った。すると大きな地震が起こった。主の天使が天から下って近寄り、石を脇へ転がしその上に座ったのである。その姿は稲妻のように輝き、衣は雪のように白かった。万兵たちは恐ろしさのあまり震え上がり、死人のようになった。天使は婦人たちに言った。恐れることはない。十字架につけられたイエスを探しているのだろうが、あの方はここにはおられない。かねて言われていた通り復活なさったのだ。さあ遺体の置いてあった場所を見なさい。それから急いで行って弟子たちにこう告げなさい。あの方は死者の中から復活された。そしてあなた方より先にガリラに行かれる。そこでお目にかかれる。確かにあなた方に伝えました。婦人たちは恐れながらも大いに喜び、急いで墓を立ち去り、弟子たちに知らせるために走って行った。するとイエスが行く手に立っていて、おはようと言われたので、婦人たちは近寄りイエスの足を抱き、その前にひれ伏した。イエスは言われた。恐れることはない。行って私の兄弟たちにガリラへ行くように言いなさい。そこで私に会うことになる。婦人たちが行き着かないうちに、数人の万兵は都に帰り、この出来事をすべて祭司長たちに報告した。そこで祭司長たちは長老たちと集まって相談し、兵士たちに多額の金を与えて言った。弟子たちが夜中にやってきて、我々の寝ている間に死体を盗んでいったと言いなさい。もしこのことが総督の耳に入っても、うまく総督を説得してあなた方には心配をかけないようにしよう。兵士たちは金を受け取って教えられた通りにした。この話は今日に至るまでユダヤ人の間に広まっている。復活の死と出会うと題して宗主としたご教師よりメッセージを伺います。
ただいまマタイによる福音書28章1節から15節をご一緒にお聞きしました。6節をもう一度お読みします。あの方はここにはおられない。かねて言われていた通り復活なさったのだ。さあ遺体の置いてあった場所を見なさい。私たちはこの朝天使の言葉を聞いています。天使が語りかけている言葉です。あの方、主イエスはここにはおられない。なぜなら復活なさったからだ。父なる神ご自身によってよみがえらされたからだ。父が御子をよみがえらせたのだ。さああの方が横たわっておられた場所を見なさい。もうここにはおられない。復活なさったのだ。十字架にかけられて死なれ、墓に葬られた神の子が復活なさった。教会が述べ伝えるこの知らせは、他のどこかの場所で 聞くことができるでしょうか。確かに教会を離れたところで、主イエスのよみがえりについての話題を耳にすることはあるかもしれません。ただそれは表面的な噂のようなものに過ぎません。この天使の言葉が世界中すべての人に例外なく届けられる最大の希望の言葉であることを知って、それを信じ、それを伝えようとするのは教会だけです。教会だけが、あの方は復活なさった、この言葉にすべてをかけることができます。教会はこのことを離れては成り立っていきません。そのことを表すために、この日曜日、主の日の朝にご復活を記念して礼拝をお捧げしています。よみがえりを覚えて、その日に早朝礼拝や夕礼拝を私たちはお捧げしています。教会のもといといえる天使の言葉はどのような状況で語られたのでしょうか。この天使の言葉を最初に聞いたのは婦人たちだったとマタイは記します。一節をお読みします。さて、安息日が終わって週の初めの日の明け方に、マグダラのマリアともう一人のマリアが墓を見に行ったとあります。で、マグダラのマリアともう一人のマリアは27章61節にも登場しています。マグダラのマリアともう一人のマリアはそこに座り、墓の方を向いて座っていた。使徒と呼ばれた12人の弟子たちは逃げてしまっている中で、ユダヤ教の議会サンヘドリンの議員のアリマタヤのヨセフが登場しました。この人は十字架上で死なれたシュエスのご遺体を引き取って、きれいな雨布に包んで自分の墓、新しい墓に納めた人です。その一連の作業を二人のマリアは見ていました。墓の方を向いて座っていました。シュエスの体が確かに墓に葬られ、納められ、大きな石で閉じられたのを見ていたのでした。そして週の初めの日の明け方、二人は墓を見にやってきます。十字架で死なれた主の墓を見るためです。主の死を見るため、主がもう生きておられないことを心に刻もうとするためだったかもしれません。主の死を自分の心に納得させ、主が生きておられないことをもう一度確かめようとしていたとき、大きな地震が起こります。二人のマリアの思いを断ち切るかのように地が揺れ動きます。二節です。すると大きな地震が起こった。主の天使が天から下って近寄り、石を脇へ転がし、その上に座ったのである。大きな地震、それは天使がもたらしたものでした。主の天使が父なる神のもとから下ってきます。そして墓に近寄り、墓を塞ぐ大きな石を転がします。さらにその石の上に座っています。主イエスのご生涯に天使が関わる場面がいくつかあります。クリスマスの時もそうでした。主の天使が天から下ってこられ、マリアに羊飼いに 近寄って語りかけました。その他にもシュエスのご生涯の大事な時に天使が登場します。アレノの誘惑の時、伝道活動をお始めになるため悪魔の誘惑を受けられ勝利されたシュエスのもとに天使が来て仕えたとあります。またゲツセマネで血が滴るように汗を流して祈られる十字架の前の主を天から現れた天使が力づけたとも記されます。そしてこの復活の場面にも天使が登場します。主の天使は父なる神から使わされ御業のために用いられご計画が行われるために仕えています。その天使がここにも現れてご計画が御旨が実現されるために重要な役割を果たしています。父なる神が身腕を伸ばして御業を行おうとしておられます。天使は主の納められた墓を塞ぐ大きな石を脇へ転がしました。主を死の世界に閉じ込めていた大きな石はどけられ墓が開かれた。そしてその石の上には天使が座っています。まるで死の世界を抑え込んだ勝利者のように。墓を塞いでいた石、そして死の力は今や天使の支配のもとにあるかのようです。つまり天使を使わした父なる神が死を抑え込み勝利しておられます。死の世界は主の天使によってまた主によって無力にされました。その天使の様子が3節に記されます。その姿は稲妻のように輝き衣は雪のように白かった。で、稲妻のように輝くお姿や雪のように白い衣という表現は旧約聖書ダニエル書で神ご自身のお姿を描き出す言葉として使われています。そのためここに登場する天使の姿に天よりの使いだけでなく神ご自身のお姿を見る人もいます。ここには栄光と威厳に満ちて力を持って死を滅ぼされる神の世界が広がっています。一方その神の世界を見せられて恐ろしさのあまり震え上がる人たちもいます。4節です。万兵たちは恐ろしさのあまり震え上がり死人のようになった。で、万兵たちが墓を見張るために派遣されたのことはマタイだけが描いている内容です。で、そしてその万兵たちが死人のようになったと語られます。光り輝く天の使いの威厳を前にして恐れのために震え上がる彼らの姿。マタイは光の世界、命の世界が死の世界を震え上がらせ飲み込み勝利する様子を対比するように描き出しています。そのことはこの3節4節にようにという言葉が3回続けて使われることからもわかります。主の天使は稲妻のように輝き雪のように白い衣の姿をしている一方万兵たちは死人のようになった。稲妻のような輝きと雪のような白さを持って神の威厳に満ちている天使の姿と 死人のような姿の蛮兵たち。マタイはこの時起こった出来事が命と死の戦いであり、その戦いは命が、神の世界が勝利を収めたのだと語ろうとしています。考えてみますと、ここに描かれる兵士たちの姿、蛮兵たちの姿、死人のようになったと言われるその姿は、私たちの姿を示しているのかもしれません。死を恐れ、死にまつわるさまざまなことを心配し、それによって死の力に捕らえられてしまっている。望んでいないのにもかかわらず、死人のように、死と親しいもののようになってしまう。死を前にして無力感でいっぱいになる。死の力にあっけなく降参し、あるいは諦め、あるいは望みを失い、それが私たちの姿であるのかもしれません。主の天使の姿とその行動を震え上がって恐れた蛮兵たちがいる一方、女性たちはどうだったのでしょうか。で、彼女たちも恐れてはいたようです。8節に、婦人たちは恐れながらとあるからです。ただ蛮兵たちと婦人たちの大きな違いは、彼女たちがこのあと天使の語りかける言葉を聞いたことです。そしてその言葉を信じて従ったことです。天使はこう言いました。恐れることはない。十字架につけられたイエスを探しているのだろうが、あの方はここにはおられない。かねて言われていた通り復活なさったのだ。恐れることはない。元の言葉は、あなた方は恐れるなとなっています。恐れてはならない、恐れる必要はない、なぜならと続いています。なぜ恐れなくていいのか、理由は2つあります。まず一つは、あなた方が十字架につけられたイエスを探し求めていることを私は知っている、だから恐れなくていい。女性たちはシエスの納められた墓を見にやってきました。何のためにでしょう。マルコとルカの福音書は、香料を買って主のお体に油を塗るためだったと説明していますが、マタイは女性たちにそのような目的があったかどうかを明らかにしていません。で、ここに登場する2人も含め、女性たちはそれぞれ主イエスを慕う思いについては間違いなく持っていたと思われます。私はあなたたちのその思いを知っている、主イエスをしたい、主イエスを探していることを知っている。天使はそう言います。だから安心していい、恐れなくていい。神から使わされた天使が、そしておそらく天の父なる神は、女性たちの悲しみ、嘆き、不安、主を慕う思いを知っていてくださる。だから大丈夫、恐れなくていい。主イエスの死に直面して動揺していたであろう、また悲しんでいたであろう女性たちのことを分かってくださっている存在がいる。で、女性たちはその言葉に、自分たちが一人で孤独に生きているのではないことを知ります。そしてそのお方は時を超えて今の私たちのことも、私たちのすべてを知っていてくださっている 聖書はそう語りかけています。そして私たちにも彼女たちと同様に恐れることはないと語ってくださっています。恐れなくていい二つ目の理由は、主イエスがよみがえられてもうこの墓にはおられないからです。だから恐れなくていい。死んでしまった主を見るために、主の死を納得するためにやってきた女性たちでした。けれども彼女たちは空の墓を見ることになります。さあ遺体の置いてあった場所を見なさいと天使は命じます。主イエスの死のお体を見るのではなく、主がここにはおられないこと、よみがえられたことを見なさいと言われています。ここにはかねて言われていた通り復活なさったのだとあり、よみがえりの出来事は主がかねて言われていたことだったと説明されます。主イエスが何度も予言しておられた、十字架にかけられ三日後に復活する、その通り復活なさった、この場所、ご遺体の横たえられていた場所を見なさい、神の御心によって御子はよみがえらされた、神の御心がここに完全に成就している、神のご計画通り御子は死に勝利されよみがえられた、さあ見なさい空の墓を、あの方はもはや墓に閉じ込められているのではなく、死の世界に押し込められているのでもなく、よみがえりの命の主となられたのだから。それではよみがえられた主はどこに行かれたのでしょうか。今どこにおられるのでしょうか。天使は話を続けます。7節です。それから急いで行って弟子たちにこう告げなさい、あの方は死者の中から復活された、そしてあなた方より先にガリラヤに行かれる、そこでお目にかかれる、確かにあなた方に伝えました。マグダラのマリアともう一人のマリア、二人は天使から主のよみがえりを告げられた後、さらにそれを弟子たちに伝えるものとなるようにと命じられています。ここには彼の弟子たちにと、弟子たちが主イエスの弟子であることがことさらに強調されています。弟子たちは今は姿を隠しています。十字架におかかりになった主を見捨てる形で、私を知らないと言ってしまい、ちりぢりになっています。けれども彼らも主の弟子なのだ、その弟子たち、主に従ってゆくことができなかった弟子たちに告げなさい、あなたの先生主なる方は死者の中から復活された、そしてあなたより先に、あなた方より先にガリラヤへ行かれる、そこでお会いできる、主はあなたたちをガリラヤでお待ちになっている、ガリラヤへ行くように、そこでもう一度よみがえられた主にお会いするのだと。主から離れてしまった弟子たちはそれでもなお呼びかけられ、あなたは私の弟子だとガリラヤへと語りかけられています。ガリラヤとは弟子たちにとってのふるさとであり、主イエスに招かれて弟子とされた始まりの土地でした。そこから主の伝道活動は開始されて、福音が述べ伝え始められました。 弟子たちが最初の出発をしたガリラや、そこへ行くように、天使たちは女性たちにそう伝えさせようとしています。確かにあなた方に伝えました。女性たちにも、そして天使の話を伝え聞くことになる弟子たちにも、新しい始まりの時がもたらされています。彼らはこの時まで、主の十字架の死と葬りの中、その先の将来が何も見えない中を過ごしていました。これからどうするのか、自分で自分のことが分かりませんでした。けれども天使はそういう彼らに希望を与えます。よみがえられた主があなた方を待っている。行きなさい、ガリラヤへ。あなた方はもう一度新しく始めるのだ。誰かが自分を待っている、自分に会おうと期待を持って希望を持って準備してくれている、それはとても嬉しいことだと思います。弟子たちを待つと言われたのは彼らの主、神の子メシアでした。しかもその方は御心のままによみがえらされ、主に死に勝利されたお方です。よみがえられたお方として彼らを待っていてくださる。ガリラヤで会おうと言ってくださる。このことが私たちの日曜日ごとの礼拝においても起こっています。復活の主が墓の中におられるのではなく、始まりの地、ガリラヤでお待ちくださり、あなた方もそこに来るようにと招いてくださいます。私たちの日常は、どうしても死の大きな力に引っ張られて、不安を抱え、神との間に、隣人との間に、和らぎを持つことができず、罪の力にとらわれています。私たちの目は、死の世界、墓の方に向いていて、そこで希望を見出すことができないでいます。けれども、その私たちに、主の日ごとの礼拝が備えられています。あの方は、死者の中から復活された。そして、あなた方より先にガリラヤに行かれる。そこでお目にかかれる。主の日の礼拝ごとに、よみがえられた主イエスキリストとお目にかかることを許されている。主の日の礼拝ごとに、よみがえりの主が私たちに向かって待っていると語りかけてくださっている。そのことを思い起こしたいと思います。女性たちは天使の言葉を聞いたとき、急いで墓を立ち去り、弟子たちに知らせるために走っていったと語られます。ちょうど救い主誕生を知らされた羊飼いたちが、さあベツレヘムへ行こう、主が知らせてくださったその出来事を見ようではないかと急いで出かけていった、あの出来事のようです。あの時の羊飼いたちも主天使から恐れるなと呼びかけられていました。なぜなら民全体に与えられる大きな喜び、あなた方のための救い主がお生まれになったからだと。今回もそうです。救い主があなた方と共に生きてくださる、主イエスがあなたと共におられる、だから恐れなくていい。女性たちは確かに恐れていました。けれども同時に天使の言葉を聞いて大いに喜んでもいます。そしてこの知らせを弟子たちに急いで知らせようと走っていきます。女性たちのこの姿に伝道者の姿を見ることができます。墓を見つめ 死の世界だけを見つめていた人たちが、よみがえりの主が生きておられると聞かされ、それを信じ、その主のことを伝えようと走っていきます。恐れながらも大いに喜んで急いでいます。他のところでは決して語られない神の子イエス・キリストの十字架とよみがえりの福音、他のどこでも聞いたことのないこの知らせを携えて走っていく、まさに伝道者の姿です。そしてまたこれはキリスト者の姿でもあります。主のよみがえりの知らせを聞いて、それを携えて伝えようと走っていくのは、キリスト者一人一人の姿であり、また教会の姿です。私たち自身はそんなに早くは走れないかもしれません。けれども、喜びつつ心は急いでいます。福音に生かされながら、福音を伝えようともしています。私たちの群れの姿を、この女性たちの姿は示していると思います。女性たちが走っていると、よみがえられた主がおいでになった、9節にそう記されます。すると、イエスが行く手に立っていて、おはようと言われたので、婦人たちは近寄り、イエスの足を抱き、その前にひれ伏した。よみがえられた主が女性たちの行く手に立っていて出迎えます。見よ、イエスは彼女たちを出迎えたと記されています。そうしておはようとおっしゃった。以前の口語訳聖書は平安あれ、さらに前の文語の聖書は安かれとなっています。一方、おはようとか平安あれと訳されるこの言葉は、喜ぶという言葉の動詞で、喜べと直訳して、喜びなさい、喜べと主が言われたと訳す人もいます。いずれにしても、よみがえられた主は、女性たちに挨拶をしてくださり、喜びの時を与えてくださいました。女性たちは主の足を抱きしめ、その前にひれ伏したとあります。ひれ伏すというのは、礼拝することを表しています。よみがえられた主が、神そのお方であることを知って、彼女たちは、主イエスを礼拝したのでした。主が復活され、今も生きておられる、この信仰によって礼拝が捧げられます。私たちも主の足にすがりつくようにして、主の御言葉を与えられ、礼拝をお捧げします。ここでも女性たちの姿は、私たちの礼拝の姿を示しています。主イエスはさらに語りかけます。10節です。イエスは言われた。恐れることはない。行って私の兄弟たちにガリラヤへ行くように言いなさい。そこで私に会うことになる。天使が彼女たちに伝えた同じ言葉を主も語られます。恐れることはない。恐れるな。あなた方は恐れなくていい。行け、私の兄弟たちに告げよとなっています。ここで弟子たちは、私の兄弟たちと主から呼びかけられています。天使はつまずき裏切った弟子たちを、なお主イエスの弟子であると呼んでいました。けれどもここでは、主イエスご自身が彼らを、私の兄弟たちと呼んでくださっています。あなたたちは私の兄弟だと。主イエスを裏切り、信仰において挫折し、 弟子となることができなくなっている人たちでした。けれどもその弟子たちをシエスは許して、私の兄弟よと呼んでくださっています。主は賭けがある罪の中を歩む私たちにも、私の兄弟たちよと呼びかけてくださっています。私たちの罪をすべて負って十字架におかかりになり、贖いの御業を成し遂げてくださった主がよみがえられて、私たちを兄弟と呼んでくださり、父なる神のもとに集めてくださっています。私たちは神の子シエスの兄弟とされることによって神の家族とされました。よみがえりの主は私たちに神の家族となる幸いも与えてくださいました。エフェソの信徒への手紙2章の14節から22節にこのことが記されています。新約聖書の354ページです。新約聖書354ページ、エフェソの信徒への手紙2章14節以下を拾いながら読みます。2章の14節、実にキリストは私たちの平和であります。二つのものを一つにし、ご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊し、と16節、十字架を通して両者を一つの体として神と和解させ、十字架によって敵意を滅ぼされました。で19節、従ってあなた方はもはや外国人でも寄留者でもなく、聖なる民に属する者、神の家族であり、使徒や預言者という土台の上に建てられています。その要石はキリストイエスご自身であり、キリストにおいてこの建物全体は組み合わされて成長し、主における聖なる神殿となります。キリストにおいてあなた方も共に建てられ、霊の働きによって神の住まいとなるのです。主イエスキリストを要石とする神の家族、それが私たちの群れです。よみがえられた主が私たちの罪を許して新しい命を与え、兄弟と呼んで集めてくださり、一つの家族、主にある家族としてくださっているからです。さて11節から15節までに記されたエピソードは、マタイによる福音書27章の62節から66節の内容とつながっています。27章の終わりのところでは、祭司長たちとファリサイ派の人々が、弟子たちがシュエスのご遺体を盗み出して復活したと言い広めること、それによって人々が惑わされることを恐れていました。それで彼らは墓に万兵を置き、墓石に封印をします。ところが万兵たちは主の天使が地震を起こして墓を開き、シュエスがよみがえられた出来事に出会います。万兵たちが天使の様子に恐れて死人のようになった時、何を見、何を聞き、どうやってエルサレムの都に戻ったのかは記されていません。けれどもとにかく彼らはこの出来事をすべて祭司長たちに報告したのでした。つまり自分たちは墓の番をしていたが、今その墓は空であり、納められていたご遺体はもはやないということです。これを受けて祭司長たちは長老たちと集まって相談し、 兵士たちに多額の金を与えた。そして命じます。弟子たちが遺体を盗んでいったと言え。兵士たちは金を受け取って教えられた通りにした。ここにはよみがえりの真実を知る機会を与えられながら、それを否定し続け、嘘を作り出して言いふらしていく、そのことに躍起になる人々の姿を見ることができます。けれども、このような裏工作をもってしても、主イエスのよみがえりの事実は曲げられることはありませんでした。そればかりか、この出来事が世界を変えることになりました。おそらく当時のユダヤ人たちの中に、主イエスの復活を否定して、それは弟子たちの嘘から起こったことであり、イエスは復活などしていないと批判する人々がいたということでしょう。最初の教会はこういう中で主イエスの復活のメッセージを伝えていったことがわかります。けれども、これは今の時代も同じことです。復活に対する疑いと不信の心は世界中に広まっています。そして私たち自身の中にもこうした疑いの心が同じように存在しています。けれども、私たちは主のよみがえりがなかったなら教会の歴史はなかったことも知っています。パウロが、キリストが復活しなかったのならあなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお罪の中にいることになります。しかし実にキリストは死者の中から復活し、眠りについた人たちの初歩となられましたとあります。教会の礼拝で語り続けられてきたことは、あなた方はもう墓を見つめて泣かなくてもいいということです。罪を見つめて泣かなくてもいい。死はもはやすべてのものの最終的な支配者ではないのだから。罪が私たちの支配者ではないのだから。主イエスキリストにおける神の恵みが死の力を打ち破り、新しい命、永遠の命への道を開いてくださいました。その中で悲しみ苦しんでいる私たちに、よみがえって今も生きておられる方が、私の兄弟と呼びかけてくださいます。神の子とされ、兄弟姉妹方と一緒に歩むことができます。喜んで生きていっていいと、主の日ごとの礼拝において語りかけられています。女性たちのように、身近な人たちに、また悲しみ苦しみの中に、孤独の中にいる方たちに、主のご復活の喜びを伝えるために、軽やかに走るようにして過ごしたいと願います。お祈りしましょう。主イエスキリストの父なる神様、皆をあがめて賛美いたします。9月の第3の主の日に、復活の主に呼びかけられ、招かれてこのところに集められ、神の家族としていただいた兄弟姉妹方とともに礼拝を捧げする幸いに預からせていただき、感謝申し上げます。罪と死に勝利されたよみがえりの主を喜び、このお方に感謝と賛美を捧げします。この方によって私たちを神の子としてくださり、神の家族の一員としていただきましたこと、そのようにして新しい一週間を始めることを許していただいていますことを感謝いたします。この日も、また次の主の日も、主が私たちをお招きくださり、恐れることはないと語りかけてくださいます。主の御言葉に養われ、主と共に歩む一週間とさせていただけますように。悲しみの中、苦しみの中、また孤独の中にある方たちを導いてくださり、私たちを福音を伝える使者としてお持ちいただけますように、教会に与えられている恵みを多くの方々と分かち合うことができますように、すべてを御手にお委ねし、主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。